皆さんおはようございます。今日は6月を迎えております。そろそろ梅雨の時期到来ということでしょうか。今日は朝から雨が降って、曇りが多かったんですけど、今なんか晴れになってきつつあるようで、本当に気持ちがですね、晴れやかになって嬉しく思います。この地域は三重県は、しばらく前伊勢志摩サミットということでですね、大変大きな行事がありました。皆さん方もいろいろと気にかけておられたんじゃないでしょうか。なんとか無事でサミットが終わるようにという思いをお持ちだったんではないかと思いますね。おかげで、多くの人たちの援助、また祈りの中でですね、サミットが無事終わったことは嬉しい限りでございます。世界先進7カ国の指導者たちが集ってのとっても重要な会議ではなかったかと思います。ただ中国やロシアがその指導者が加わってないということはちょっと残念には思いますけどもね。でも本当に世界の平和と繁栄のために、これらの指導者たちは労使しておられると思うんですね。しかし皆さん、どう感じられたでしょうか。私はですね、人の命を守るために大変な努力をしたなという印象が強いんですね。もうそのサミットが始まる多分1年以上も前から、この7名の人たち、そしてその随行員の人たちに何の問題が起こらない、何の問題も起こらないという配慮を持ってね、身の安全のために、多くの人たちが動員されてですね、そしてその当日を迎えることができたと思うんですね。安全のために、特別な警備体制が当日あるいはまだ期間中敷かれたと思います。陸からあるいは空からあるいはアゴアンの海からどんな攻撃が仕掛けられるかわからない、そういうこともですね、想定しての警備体制であったと聞いております。私は現場には行かなかったんですが、皆さん現場の近くに行かれた方おられますか。大変な警備体制だったようですね。大阪地域にもその影響がありましてね、アベノハルカスがお休みになったりしたんですよ。あそこも抗議対象となるかもわからないというようなことでね。私が言いたいことはね、人間の身一つ守るためにもそれを破壊しようとする力がこの世には存在するということです。特にそういう指導者に対してその命を付け狙っている者がいるということですね。すなわち私たちがこの世で生きるということの中にはね、指導者でなくてもいろいろな形で、私たちに攻撃をしてくるそういうものの存在というものを私たちは体験する。人生の中でそういうものの出現、そういうものが私たちに向かってくるという状況をですね、私たちは幾度かあるいはもっと多くですね、直面していくということではないかと思うんですね。で、人間の幸福幸せというのは何にも増して身の安全が確保されなければありえないということを私たちは知っていると思うんですよね。そうじゃないでしょうか。皆さん、明日の命もどうなるか分からない中で幸福だ幸福だと言って生活することはできないでしょう。やっぱりその身の安全、夫の安全、妻の安全、子供たちの安全があってですね、家庭生活の祝福幸いというのがやっぱり存在するということは紛れもない事実だと思うんですよね。で、今日はですね、人間生活の まあ、安全、平安、平和というようなことについてですね、少し考えてみたいと思うんですね。で、今日の詩編の冒頭のところにですね、まあ、かつて詩編を解き明かした時に皆さん一度はお聞きになっている言葉がまた使われています。幸いなことよということですね。一節と二節でその言葉が、まあ、ダビデによって使われているんですね。ダビデはこの32編をマスキールというふうな形でこの信仰の歌を歌っています。でマスキールというのは学者たちの間によって意見の違いがあるんですが、多くの人たちはこのマスケールというのは黙想化というんでしょうかね、黙想ということを意味しているんだというふうに考えます。すなわちこの真理についてしっかりとそれを心に留める、心に刻む、しっかりとそれを黙想する、そういう種類のまあ、歌であるというふうな意味合いだと考えることができると思います。実はあの詩編の中にですね、このマスキールというタイトルを冠しているものが13編全部であるんですね。でこの32編というのはマスキールというものが使用されている最初の詩編であるというふうに考えることができます。ですからここでダビデが神様から示されて私たち読者に紹介しようとしているこの真理、これをもうしっかり私たち心に刻みつけて、それを黙想して神様に祈りを捧げる、そういう必要があるというふうにお考えいただいたら幸いではないかと思いますね。幸いなことや、彼は人間にとって人間生活の中で幸いを得る道、まあ、言ってみれば心の平安、身の安全、身の安全も皆さんぜひお考えください。私たち人間はですね、心と体を持っています。ですから私たちの幸いというのは心も守られ、体も守られなければ幸いはないわけです。ですからダビデが幸いだと言った時にその両方が含まれるということをぜひ心に留めてください。決して一方だけで十分だというんではないんです。ですから彼は幸いなことよ、二節も幸いなことよと言って、幸いであることの必須条件、まあ、必要条件と言っていいです。そのことをはっきりと語ってくれているんですね。実は幸いなことよというのは私が詩編の公開を始めた一番最初にも出てくるわけなんですね。詩編の一編で皆さんと過去の時点で共に、御言葉をいただいたときに、紹介いたしました。詩編の一編の一節、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、悪い者の仲間に加わらない者が幸いなんだと。罪人と一緒に歩んでおらない、そういうことでしたね。で一編の続編と考えられています二編を見ると、まあ最後にねまた同じ言葉が出てくるんです。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。人間の幸福、それは神様が保証してくださる。神様に心も体も委ねて歩む人生が実は幸福なんですよと、そういうふうにもうすでに一編で、あるいは二編で語られていたわけですね。ある意味においてその繰り返しと捉えることができるかと思うんですが、幸いなことよ、今回ダビデは何を語っているんでしょうか。すでに過去私たちが一編二編で学んだことと重ねて理解していただきたいと思います。その背きを許され、 罪を負われた人はと言われています。で、2節の方も実は同じような意味合いの繰り返しなんですよ。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのない人は、第3版の方はその霊に欺きのない人はというふうに、少し訳が変えられていますが、そちらの方がより言語に近い訳だと思います。その霊に、まあ、人間の内面的なものを心、しかし神様と交わるようなその部分に関して、まあ、ある学者たちは霊という言葉を当てたりしていますね。その霊に欺きのない人、霊に欺きがあれば霊を作られた神様との交わりができなくなるんですよ、ね、だからその霊に、その心に欺きのない人というのは、ある意味において神様との交わりを妨げているその人の全ての罪が許されている、罪の解決がなされているということが、実は意味されているわけなんですよね。ですからここに人間としての幸いの絶対条件といって必要絶対的な条件がダビデの口を通して聖霊によって語られているというふうに理解することができます。もう私たちは耳にタコができるほど、このことに関してはもう皆さん教会の礼拝に出られていろいろなところで聞き続けてきておられることなんです。でも、もうひとたび、もうひとたびそこに私たちの思いを集中したいと思うんですね。その背きを許され、許されというのは受動形です、受け身形ですね。英語で受け身形を学んだ方、理解できますね。許されたということは、受け身形ということは誰かが許してくれたということです。誰かというのはもう明らかにこの場合はですね、主です。創造者なる神です。我々を作られたお方です。そのお方がこの私の皆さん方の背きを許してくださるということが、幸せな人生の、身も心も守られて幸いな人生を送るための必須条件、絶対条件だと、そういうふうに、まあ、ダビデは言っているということですね。罪を負われた人、この覆われたということも、実はこれもですね、受け身系なんですよ。誰が負うんですか？自分で自分の罪を負うんですか？ね、うまく隠せれば、ちょっとしたことも悪いことも嘘も何でも、絵じゃないか、絵じゃないかということ、結構多いですよね、この世の中ではね。隠し通したらいいじゃないか、ね、絶対それはダメなんです。皆さん、神様の前でそれは本当に不幸への道なんですよ。ぜひダビデがここで明確に語っていることをお互いに確認したいと思います、ね、この世ではそのような人間の悪い動機、それを隠す傾向にあります、ね、あまり波立たせないで穏やかに穏やかに解決しましょう。日本的な和というのはそういう面もあるので、これは問題なんだと思うんですよ。和がそういう形で使われるというのは、神様の前ではそれは絶対に許されないことです。受け入れないことなんです。罪を負うのは私たちがするんじゃないんですよ。神様が罪を負ってくださるんです、2節も、2節は非常に明確ですね。今度神様が主役になっています。主が咎をお認めにならない、この人には咎がないと神様は見てくださるということですね。そういう人 にされるということ、それがまあ皆さん私たちに人生のね本当の意味の幸福幸い、まあある意味においては条件というよりはスタート、そういうところからスタートするんですよ。でここでね4つばかりのね、罪に関する言葉が出てきますので、ちょっとそれを簡単に説明いたします。その背き、この背きという言葉がありますが、これはもうまさしくですね、ヘブライ語においても同じなんです。これ他の言葉で言えば違反です。違反、神様は聖書の中にね、人間として神様が望む生き様、こういうふうに歩みなさいというものをはっきりと語ってくれています、ね、それに背く、違反する歩みです。これがねだから非常に分かりやすいでしょう。違反者です。私は一つの恥ずかしいことが実はこの週末ありました。あまり事情は道路事情が分かってないという言い訳ができるんですけどね、言い訳はできるんですよ、言い訳はできるんですけど、私ね、ある道を通ってまして行き過ぎだと思ったんですよ。だから次の信号でぐるっと回って戻ろうと思ってね、そしてほとんどそこにいろいろ立っている、いろいろ大きな道だったので、いろいろなものが周りに立っていたんですね、印が。そういうものを私は全部確認して、あ、これはぐるっと回って180度ターンできるとこかどうかということを確認できていませんでした。はい、あ、いいだろう思ってね。それで右折です。皆さん右折したことあるでしょ、車乗ってる人。右折して大体普通まっすぐ行くんですが、私は右折しないでそこぐるっと180度回転して、そして行きたい道路の方に向かっていったんですね。そしたらこう回ったところにそこに警察官が立ってましたこの人いつもここに立ってんかなと思ったんですよね。たまたまだったと思うんですよね。きっとここがいいとこだという思いがきっとある警察官にあるんじゃないかと思うんですよ。きっと私だけじゃなくて空の人が同じような被害に、被害といえばこれいけないですねごめんなさい。これもルールなんですよ皆さん。交通ルールというのはあるじゃないですかね。私はそこでちょっという感じで車を寄せて、一体何が起こったかなと思ったら、あなたは分かんないです、あそこにね、禁止、あなたがしたことができなくなってる様式があるんでしょ、あれ見てください。大面とやっぱりいろいろなものがある中にやっぱりそれがあったんですけどね。で違反者になりました、あんまりいい気持ちではありませんね皆さんね。これ一つの例なんですが、本当にこう自分も知らなかったことで気づいたらやってしまっていた、警察に示されて初めて、そういう種類の違反も私たちには多いと思います。でもね、そうじゃなくてもっと明白な違反もあるんですよ、心の中で。行動面です。神様が望まれる行動、言葉、あるいは心、どういうものであるかというと、我々は特にキリスト者は御言葉によって示されています。それに背く思い、それに背く行為、違反なんですよ、罪です、ね、もちろん私は自分も気づかなかったですけど、神様はやっぱりこの世に生きている限りこの世の法則に、この世のルールに従って生活してますから、許してください、イエス様がこの私の違反のためにも命を捨ててくださいました、そういう祈りは捧げました。でもちょっとある種のなんか気持ちの悪さ、違和感っていうのがねしばらく続きましたけど、今はすっかり主が解放を与えてくださっています。これ一つの例なんですけどね、皆さん背きというのはこれ違反なんですよ。明らかな神様のご命令、盗むな、ね、あるいは殺すな、勧誘するな、明確なものがあるではありませんか。 それ外の行動に出なくても、私が運転していて違反の事実がそこにありました、でもね行動やに出ていなくても心の中で私たちは背くものになってしまうことがあるんですよ。流れのクリスチャンであれば余計そういうことに敏感になっているはずです。神様から許していただく必要があるんですよ。いつでもどんな時でも30年の信仰者も同じです。昨日洗礼を受けたというニューボーンクリスチャン、生まれたばかりのクリスチャンも同じです。我々はやっぱりね、本当の意味で人生の幸福を神様からいただこうと思ったら、そのように私たちの心と言葉と行動を守らさせていただく、自分の力で守るんじゃないんですよ。イエス様の贖いの贖いの御業によって、イエス様の助けによって、臨在によって私たちそれができますからね。その背きを許されと書いてます。またこの罪を追われた、この罪はね、のギリシャ語のハマルティアという皆さんよく聞かれたと思うんですが、的を外しているというね、人間の本来歩むべき的っていうのは、人生の的っていうのがあるわけですから、それと外れた歩み、外れた行動、ね、それも罪です。で2節、主が咎をお認めにならない人、咎というのはね、これ英語のではここ guilt という英文が大体当てられていますけど、これは罪責感とも訳出されます。自分を責める、大体ね、悪いことをした時、自分の心を責めるものが起こってきます。そんなありませんか？ guilt、罪責、罪を知ってるんですよ。何が良いものであるか分かってる、でもそれを守らなかったり、従わなかったり、背いたりすることが自分にも明らかな場合に、私たちは、やっぱり悪いことしたなと。まあそういう場合でも、世の多くの人たちはそういうことがあったとしても、みんなね、何もなかったかのように行動したりする場合が多いんですが、しかしダビデは言っています。ちゃんと処置しなさい。そしてもう4つ目の言葉はね、欺きです。 deceit と言っています。 deceit というのは真実から外れているということでしょう。偽りですから。偽りというのは自分の心の真の状態から離れた姿です。ですから罪があるのに罪がないかのように振る舞うこと、これ偽りですね。背いているのに背いてないかのように振る舞うこと、まあ、言ってみればね、確かに身の安全も大切なんですよ。でもそれに先行する、人間生活において身の安全、体の安全、健康、体の健康や身の安全に先行して幸福になるための幸いな条件は心だ、その人の霊だ、内面だと、そのようにダビデは聖霊に示されて明確にここで語っています。まあ、私たちはクリスチャンですから、もうこの解決はダビデと同じように得ていると思うんです。皆さんそう思いませんか？心ですよ、私たちの内面ですよ、皆さん方の思いですね。家庭生活において、夫婦関係において、親と子との関わりの中において、職場の人間関係において、皆さん私たちを試みるいろいろな敵からの攻撃を私たちは体験していくでしょう。そういう中で本当に私たちは神様の前で素直な心を維持しているでしょうか？隠してないでしょうか？人には隠せても神様には隠し通せることはできないですよ。ダビデはその面で神様の許しと神様の罪を覆ってくださるから 神様が全部洗ってくれるから解決しなさい。で、2番目のポイントはね、その最大の幸福です、人間にとって。そういうところからね、実は全体的な幸福が神様によって与えられてくるんです。で、何よりもまず内面の心の霊の欺きのない状態を維持するために、私たち人間に神様が要求されること、いや望んでられることは、皆さん頑張りじゃないんです。頑張って踏ん張って誘惑されそうになる心を何とか保証しとどめようとする、そういう人間の内面的な外面的な努力ではないんですね。ダビデはその秘訣をしっかりと身につけました。3、4、5、何でしょうか。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。皆さん、内面が外側のものに影響を与えています。私たちの内側がやりますとね、骨骨が疲れるんです。体にも健康面にも非常に悪い影響を与えてしまいます。黙っていた時です。この黙っていたという意味は、文脈から罪があるのに、また神様に示されているのに、それを自ら進んで明らかにしない状態が黙っている時です。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は昼の日照りで乾ききったからです。セラー、このセラーというのはですね、これは賛美を捧げる形で詩編が用いられたので、ある学者たちはこのセラーというのはここで声をずっと高めていくんだと言いますが、ね、ある学者はむしろ反対にね、黙想するんだというふうに言う人もいます。どちらが本来の姿だったのか、学者の間で意見の相違がありまして、どちらなんでしょうかね。皆さん大切でしょう。罪を告白しないときに、心が病んで内面が暗くなって、そしてそれが外側にも影響を与えて、私の健康もね、問題がいっぱい生じてきました。そういうことになります。次、5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。黙っていた時は隠していたんです。神様に何を隠すことができるんでしょうか。神様は全部知っているはずなんです。でも神様はね、我々のそういう人格的な自主的な応答を望んでられるんです。全部分かっている神様ですが、私たちが心を開いて、主よ、すいません、私はこんな大きな罪を心に持ってます、またアルバイアを犯しました、この人を傷つけました、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を、ここもいろいろな種類の罪が書いてますが、一般的なので罪と考えていただいていいです。皆さんよくお分かりだと思いますね。私たちの内面の神様に喜ばないような思い、またそれは行動となります、言葉となります。その背きの罪を主に告白しよう。これが解決です。皆さん、この世はうまく隠すね、何をそんな言ってしまったらダメよとか言ったりしてね、友達が忠告を与えてくるかも分からないです。それはまあ言ってみればね、本当の解決ではないんです。むしろ悪化する、悪くなる道です。私たちはダビデと同じようにね、本 当に神様に全てを告白するという、そのような驚くばかりの手段をいただいています。これがクリスチャンになっても、ダビデもそうなんですよ。信仰者になっても彼は数々の罪を犯しました。その都度彼は明白な告白へと導かれ、神様との交わりがまた回復していますね。私の背きの罪を主に告白しよう。神様はそのような自分たちの自分の子供たちの告白をお聞きになると、もうすぐさま神様は憐れみを示して、約束通り私たちの罪を許して覆ってくださってね、私たちの心を清めてまっすぐな心としてくださいます。五節の最後、すると告白がなされると、あなたは私の罪の咎めを許されました。ここは罪と咎めというのは両方の言葉がね使われていますが、これ罪です。罪責感も全部神様すっかり抜い取ってくださるんです。皆さん、これがね、聖書がはっきり語る、あるいはそれを実践して体験した信仰者ダビデの勧めでありますし、これ神様のお勧めです。新約聖書も同じ勧めです。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。私たちは罪や背きや、また心の汚れや、もう神様から明確に御言葉によって明確にですね、そのように示される一切の罪、内面の汚れに関して、背きに関して解決の道を得ています。イエス様の恵みによって許しをいただくことができるんですね。次のポイントなんですが、もうすでにね、次のポイントはもう告白のところでね、もう出ていますけどね、そういう許されたものとしてね、私たちは何をするんですか。祈るんですよ皆さん。6節、次、幸福への道で私たちに神様が期待していることは祈りです。それゆえ聖徒は、罪を許された聖徒はのことです。皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、そうです、生かされて神様と豊かに交わることができる間に、すなわち私たちの信仰生活の中で、私たちはいつでも神様に祈ります。まことにそのような時ね、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。皆さん、これ安全なんです。これ身の安全になるんです。あなたは私の隠れ場、危険をあらかじめ察知した、伊勢志摩サミットの場合は人間のあらゆる努力をして危険を想定してね、7人の指導者たちをはじめ随行員の身の安全を守ろうとしましたが、全能者なる神様はどのような危険が私たちに迫ってるか、このお方であればもう確実に全部ご存知です。ですから本当に祈って、神様お願いしますという形でね、そうすると人生の激しい濁流があっても私たちのところにそれが届かないように守ってくださるお方であります。身を守ってくださる、そういうものもやはり幸福の中には入ってますね。ね、あなたは苦しみから私を守れと書いてます。これ現実生活の中でです。ですから皆さん、私たちのね、 心の問題を解決すれば神様は喜んでその全能の知恵と力を用いて私たちを守ってくれるんです。私たちの身も守ってくださるんです。健康面にも神様は配慮してくださるんです。皆さん忘れないでください。本当に神様はそういう方なんですよ。本当にそのようなお方です。イエス様の皆さん地上の生涯の歩みをご覧になってください。イエス様は神の国のね宣言されました。多くの人たち悔い改めて罪を悔い改めて神様のところへ帰ってきなさいと説かれました。でもそのイエス様はあふれるばかりの慰め励ましを持ってね多くの人たちを外面的な目においても癒されたではありませんか。多くの人たちの必要を満たされ助けられたではありませんか。私たちの救いは一方的なものだけではないんです。内面が先行です。心です。霊が神様の前でまず整えるということを、これ神様はもう旧約聖書の初めから終わりまで新約聖書の終わりまで神様はその大切さを私たちに訴えています。それがなされた私たちはこのお方に心から私たちの人生が守られるように祝されるように祈っていきます。答えられるんです。あなたは苦しみから私を守り救いの歓声で私を取り囲まれます。喜びと賛美がそこから溢れ出てくるようになるんです。私たちの賛美はそういうものですよね。しかもそのように私たちの物理的な体やまた生活面での神様の守りのみならず私たちの人生の導きって助言者指導者として私たちをこの方は導いてくださいます。8節、私はあなた方に悟りを与え行くべき道を教えよう。行くべき道を教えよう。今は皆さん方でどこに就職しようか、どの大学へ行こうか、あるいは会社の具体的なことでこの授業を始めるべきかどうか、あるいは皆さん方の人生の中で行くべき道について迷っておられる方がおられるかも分からないです。神様に祈りましょう。神様はそういうことにも大きな関心を持っておられます。行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。助言者になってくださる神様ってそういうお方なんですよ。私たちの健康面、私たちの体の面のみならず私たちの人生の行くべきところに関しても全部神様は指導してくださるんです。これほど幸いなこと。だからこの方を第一にする歩みをする中で人生の幸いが祝福がやってくるんですね。ですから皆さん旧説のね戒めの言葉、あなた方は悟りのない馬やラバの世であってはならない。それらは靴や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。もう神様から目を背き背中を神様に向けて固くなな人間の強い深い心で皆さん歩んでは皆さん方は本当の幸福を手にすることはできません。皆さん方の心はもう背きでいっぱいになるですね。そうならないでくださいねと神様は語ってくれています。結論十節十一節、悪者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。この恵みというのは新約の恵みと同じヘブライ語の恵みという言葉が使われていまして、ある学者はこれをですね、王としての慈愛、Royal Love というふうに、訳しています。ある方はこれをですね、契約に基づく忠実なお世話というふうにも考えます。これ恵みなんです。神様はご自分を信じて罪許された歩む自分の子供たちに対してもう約束を与えてください。私があなたを愛し導こう、そういう神様の恵みは けることなくその人を取り囲む結論です。だから罪を告白して神様の前で素直な心をいただいている正しい者たち、主にあって喜び楽しめ、すべて心の素直な人たちを喜びの声を上げよう。もう私たちの賛美の根底にあるのはやはりこの喜び、また楽しみではないでしょうか。心の素直な人たち、これは自分が頑張ってねいい心を保っているということじゃないんです。皆さん全く正反対、自分の心を神様の前に全開して、一切のネガティブなこと、いいことだけじゃないんです、いいことも感謝して伝えましょう。でも最も重要なことは神様に対する明白な背き、的外れな思いや行い、責められる罪責感、そういうものを残らず神様にはっきりお伝えして告白して、そして許していただく、清めていただく人たちが持っているのが心のすぐさです。心の素直さ、率直さ、神様と通通の関係にある内面、霊ですね。それこそが人間の幸福直結しています。直結してるんですね。だって全能者はそういうものを変えわってくれないはずがないでしょう。ですから心の面で、心の面でしっかりとすれば、同時に神様は外側である体についても、健康面においても、あるいは社会生活のいろいろな局面において、就職のことについて、職業のことについて、全てのところで神様のお世話があるんです。幸福になるんです。幸いなことよ、だから元に戻ります。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が戸川をお認めにならない人、心に欺くのない人は。皆さん、私もこれと全く同じ信仰に立っています。皆さんもそうじゃないでしょうか。実行しましょう。心の中にあるものを隠さないで、神様に全てをはっきりと、いつもいつもどんな場合でも明らかにして、許しと清めをいただいて、心のすぐさというんでしょうか、心がまっすぐであるという、そういう状態を精霊の助けによって、イエス様の恵みによって、ね、守らさせていただきましょう。お祈りします。父なる神様、御言葉を感謝します。どうぞあなたの御言葉に、あるごとく、どうぞ精霊の助けによって、また生ける主イエスキリスト第二格なる神、神の御子のなされた贖いの御業によって、私たちを、私たちの人生を豊かに導いてください。どうぞここに来ている人たちが御言葉が語る人生の幸せにみんな到達できるように、それをいただくことができるように、そして喜んで神様に賛美を捧げる私たちとしてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。